ゲストコーナー。はい、それでは今日は、今、なんと異タイプ発電所にいるんですけども、今異タイプ発電所、パラグアイ側から見せていただいたんですけど、今日のゲストのお名前は、
はい、園田八郎です。
失礼ですけど、お年は？
今年で62歳になりますけど、まだ61歳です。
ということは、昭和何年生まれですか？
昭和25年。
25年。あ、じゃあもし日本にいらっしゃったら、団塊の世代ですね、ちょうど。
そうですね、もうぼちぼち、廃仏の世界です。
今、園田さんはどちらにお住まいなんですか？
あ、イグアスイ住地ですね。
はい、園田八郎さんですね。
はい。
失礼ですけど、ご出身の県は？
鹿児島です。
はい。何歳の時に移住したんですか？
11歳で、もう、間もなく12歳になる頃に移住しました。う
ん、何丸ですか？
アルゼンチナ丸ですね。
はい。
はい。
それは、どういう家族移住？
家族移住で、親父、おふくろ、そして、まあ、兄弟で3番目の兄貴が家長としてきて、
うん、
あとはもう同伴家族で来ました。はい、
なるほど。
みんなで9人ですね。
9人で、
はい、
なんで3番目のお兄さんなんですか？1番は、
1番はもう1年前に移住してきてて、家族 で2番目日本に残って、
うん、
で3番目が、うん、年齢的なこともあって家長として、
うんうん、
まあ親父もその同伴家族で、
うん、
兄弟たちもみんな同伴家族。
じゃあ、はい、一番上のお兄さんがもういらっしゃってたんですか？
ちょうど1年前の1961年の4月2日、
うん、
同じアルゼンチンまで神戸出たので、
うん、
私たちちょうど1年後、1962年の、
うん、
4月2日に同じ船で神戸を出て移住してた
んです。で、じゃあお兄さんはパラグアイに入ったんですか？
そう、パラグアイ。同じピラポ移住地。
ピラポ移住地に結婚してたんですか？
そう、もう日本で家族を持って、
うん、
もう別に生活 してたし、
うん、
子供ももう日本で、あの時4人かな5人かな、
うん、
その子供たち連れて、
うん、
5人家族で5人子供連れて、
はいはい、
男の子2人と男の子1人と女が、うん、3人、そしてパラグアイに来て男の子が1人で来ましたから。
あ、そうですか。はい、で、じゃあそのピラポ移住地ですよね。
はい、
ピラポ移住地に入って、まずはそのお兄さんが何をしてたんだろう？
いや、農業です、やっぱり。農業移住者として入ったんですけども、うんうん、まだ農業といっても、その当時の農業というのはまだこれを作って、
うん、
まあ、何しようかというまだはっきりしたものがなくて、
うん、
暗中模索の時代だったんですかね。
はい、
とにかく何か作ってみようという感じ。
でも、そしたらまだそのお兄さんがそのパラグアイですごいお金を儲けたから来たってわけではなくって、なんで？
まあ、そういうことじゃなくて、もともと移住を考えたのは、
うん、
上から6番目の兄貴で、
うん、
で、私のすぐ上の上になるんですけども、彼が17歳ぐらいの時に南米移住を言い出したんですよね。で、それをたまたまそういう話をしているところに、
うん、
ちょっとしたきっかけがあって、うん、その一番上の兄貴が、いや、俺も行くよってことで、むしろその兄貴が先に来ちゃった。
へえ、そうなん
だ。はい。
失礼ですけど、じゃあ、このだけは鹿児島で、お父様、お母様は農業なさって
た？そうです、農業やってました。はい。
で、どうですか、八郎さんは日本の記憶とかも？
もう明確にきれいに残ってるし、
うん、
はい、全然移住するときも記憶も全然、
ね、
もうはっきりと残ってますね。
あ、嫌だなとかなかったんですか？
その移住するのに対して、うん、いや、もうその頃やっぱり、まあ、我々の時代の海外というと、やっぱりニューヨークとかね、アメリカのカリフォルニアとかっていう、その、まあ、漠然としたイメージしかなくて、非常にその先進国だというのがあったんで、例えば農業するんだったらトラクターがね、もう本当に縦横無尽に走るんだろうな、それと、もう都市だとニューヨークみたいな大きなその都市があるんだろうなというような、そういう、
ま
あ、イメージしかなかったんで、
うん、
別にその、
嫌だな
と思うような、あるいはその、子供だから、ほら、うん、憧れしかないから。
それは、はい、実際は入ってみたらどんなんだったんですか？
だから、その、まず、その、ロサンゼルスを見て、その後に、 リオジャネイロだとか、ブエノスアイレスだとかという大きな街を見てきているわけですね、イギリスの途中で。でも、やっぱり高原列車に乗って、一番最初に着いたそのパラグアイの街はエンカナシオン。当時はですね、日本の、日本あったメインストリートがまだ石畳。石畳も本当に整備されてなくて、で車もほとんど走ってない。で、あるものといえば2階建ての家が一番高くて、しかも全部そのブロック塀で、で、まあ、走ってる車はないし、その代わりにいるのは馬車。そして人間の代わりに馬とか牛とか猫、ニワトリとかそういうものが悠々闊歩してる街で。
あれ、高原
電
車って、船はどこに行っております
か？ブエノスアイレス。
ブエノスアイレスって。
それから薪を焚く列車で来たんです
。ああ、そう
なんだ。石炭じゃなくてね。
でもちろん、その移住だったから入ってきた時に永住権はもう持ってたわけですよね。
まあ一応、まあそういう細かいことは私は分かんないですけれども、一応パスポートには農業移住者という紙が貼ってあるんですよ。ですから、商業をするためには変更しなきゃいけないんですよね。だけども、まあそういうものがあって、パラグアイと移住協定が結ばれたのが1959年ですから、もう、あ、57年か、57年ですから、私が入った60年もその移住協定の後だから全然問題はなかった。はい。
そしたらですね、パラグアイ移民のちょっと歴史を教えてもらったんですけど、
はい、
一番最初が1957年ではないんですよね。
一番最初は1936年の戦前移住者として、ラクロメナ移住移住が始まって、1940年の第二次世界大戦が始まるまでは移住者が入ったわけです。
それはあの政府との協定じゃなかった
んですか？じゃなくて、はい、全くその宅地区みたいなのが進めた移住だったわけですよね。
それはじゃあ例えばブラジルから入った人とか日本から、
ね、そうですね、ブラジルから指導移民が入って、その後そのクルメナに移住者が入って、で私たちが入った移住者の大きな違いは、うん、日本政府がその設定した移住者移住地ではないので、うん、もうそのパラグアイ の、うん、その居住区にパラグアイ人がいるところに、うん、そのまあ移住者が入ったと。
それは日本から直接入ったんですか？
そうですね、日本から直接入ったのと、うん、その一部はブラジルからの指導員が入った。
じゃあブラジルからパラグアイに再移民するような感じ？
そうですね、指導員だから宮坂国土さんみたいな人が入ったわけです。
ああ、なるほど。
はい。
それがラコメン。
コルメナイジュ
チ。コルメナイジュチ。
で、それがまあ、戦争で中断されて、うん、その戦争が終わって、1954年に、はい、そのエンカナションの近くにある、うん、フェデリコ・チャーレスというパラグアイの政府が設定した移住地に、はい、今度は、ま、ラクルメナからの指導移民と、うん、チャーレスの日本から入った人たちがそこに入植したわけです。
なるほど。で、あのブラジルなんかその時戦争の勝ち負けなんていうね、あの、はい、戦争が勝った負けたの知った問題があったんですけど、はい、パラグアイはそういうの
ね。パラグアイはそういうことはなかったみたいですね。はい、で、まあ、パラグアイというのは、まあ、多分その当時に移住された人たちの功績も大きいと思うんですけども、うんうん、やっぱりその日本人に反日的な感情はなくて、
はいはい、
非常にその、穏やかに過ごせたという話を聞いてますね。
じゃあ土地が接収されること
もなかった、ね、財産没収もなかった。ただそれはやっぱりその36年に移住されたコルメナの人たちが近所のパラグアイ人とやっぱりその友好関係とか、あるいは信頼された、日本人の、ね、持っているやっぱりその時間を守るとか、あるいはその約束を守るとかという、そういったものが積み重ねがあったんだと私は今でも思いますよ。
そうですね、
はい、
う
ん、
でその後じゃあ、まあ、戦後、ラコルメナの後に、
フェデリコ・チャベスが54年、で55年に日本政府が初めて購入土地を購入してインフラを整備した、いわゆる日本政府直轄移住地である、今はラパスと言ってますけども、はい、フラム移住地が始まったんですよ。
ラパスのことを
フラム移住地って言ったんですね。でそこにまあ、日本からその例えば広島で言うと沼熊町の集団のその北移住者とか、人待ち上げてっていうのがあるとか、あるいは高知とかね、いろんなとこからの人移住が入ったわけです。まあ、それを得て、 今度は1960年に、うん、やっぱパラグアイの日系社会で一番大きな中軸なんですけども、うん、ピラポイユージっていうのを1960年の8月2日に、うん、高知から来た高知県の集団移住者26家族が入ったわけです。でそれから1年遅れて、うん、じゃあその、畜産の移住地にしようということで、うん、約ピラポから200キロ離れた、はい、イグアス移住地が設定されたんですけれども、うん、当時はイグアスとピラポには直接行ける道がなくて、うん、全てアスンションを迂回しなきゃいけない。今はわずか2時間でピラポと、うん、イグアスを結べる道路距離なんですけれども、うん、一昼夜かかりました。
あ、はい、
ピラポからエンカナションまで80キロ、うん、エンカナションからアスンションまで360キロ、そしてアスンションから言わせると約300キロという約700キロの道のりを得て、しかも全てがアスファルトでない、まだほとんどが市道だという状況の中であったわけです。
大体農業もその安心も盛んだったというんですけど、例えば岩瀬神社は何か牧畜じゃなくて、
そういう牧畜の移住地として作ったんですけども、やっぱりその牧畜ではなかなかその食えるような状態じゃないということで、まあ、岩瀬移住地はですね、うん、野菜を結構作った人たちがいて、そのアスンションにその野菜を出していた、そのことが結局その大きなパラガイでの産業の開発になって、うん、基本的には最後にはそのパラガイの中にもその食文化の変化、あるいは産業の開発ということでも野菜が広まっていったのがイグアスとか、あるいはアスンション近郊の日本人が作り出した大きな宝石なんです。
じゃあラパスとかは何が主な
宝石？ラパスはもともとですね、日本政府の指導でそのポメロ、いわゆるグレープフルーツを植えなさいって始まったんですけども、さまざまその頃に柑橘にその大きな病気が入ったんですよね、海洋病が。でその病気がその自然のみかんにもいっぱいついてるんですけども、やっぱりもうそれを切りなさいという国 の、そう法令でもって、せっかく植えた柑橘を切らなくちゃいけないということになって、で、まあ、当時その他にマテ茶なんかもあったんですけども、まあ、それほどその生計を立てるほどの値段はない、うん、でまあ前もその先人のドイツ人移住者がいて、うん、すごくそのお金を儲けた、うん、スングという油切りがあって、はい、うん、そのまあ脚光を浴びた時代があったんですけれども、うん、日本にもそれ植えたんですよね、うん、でも植えたからってすぐに実が落ちるわけじゃないし、結構その3、4年かかって初めて実が落ち始める作物ですから、うん、結構時間もかかる。その間にやっぱり何かやっぱり食べる作をしなきゃいけない。
それは食用油を取るものだったんですね。
食用油じゃなくて工業油なんです。まあ、簡単に理由を説明しますと、船舶塗料なんです。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、その戦争とか、その船舶輸送が盛んな時代は、船舶塗料がすっごくその売れて、まあ、それでもってドイツ人なんかも儲けたんですけれども、うん、日本人が植えて実がなる、そして落ち始めた頃には実と一緒に値段も落ちちゃって、でまあ航空輸送がねだんだん盛んになってきますから、うん、そういったことで、まあ、そういった船舶塗料もそれほどいらなくなった。それともう一つやっぱり石油製品の開発によって、うん、そういった塗料も
いらなくなった、
需要が少なくなったっていうのが大きな原因でしょうね。
日本人は主に何植えたんですか？
いろんなものを植えましたね。
その時は例えば
私とかは、まあ、まあ日本人が持ち込んだその、うん、食料の原料となった大豆も植えましたし、うん、それからアビリアというまあ笹木に似た、新時豆に似たのも植えました、うん、それからまあ当時は、うん、まだ綿花、綿がね、パラグアイの大きな輸出産物だったですが、綿も結構植えて、まあ、綿でそんな少しはここをしのいだっていうか、そういうのも植えましたし、それから当然油切りも植えました。金にはならなかったですけどね。はい、
生活はどうだったんですか、皆さんの。
もう移住者全般が大変だったんです。
それはなんで？
それはやっぱり植えてもなかなか作物がその売れるものが選定できない、それから 植える作物の適切な時期が分からない、いつ植えていつ取れるかっていうのはまだ研究が進んでなくて、植えてもなかなかその例えば大豆なんかでも品種がまだパラグアイで作られた品種がなくて、アメリカの品種を植えても植える時期も分からないし、取れる時期になるとその弾けてしまう。それは多分その熟成の関係だと思うんですけども、そのうちにこんなブラジルの品種がだいぶ経ってから出てきたんですけども、それでもやっぱり伸びすぎたりとか、あるいはちょっと伸びなくて早めにその弾けてしまうっていうのがあって、なかなかうまくいかなかったですね。
あ、そう。でもなんか今日ちょっと技術聞いたら皆さん大変立派なお家にお住まいのように見えるんですけども、
はい、
そういうふうに景気が良くなったというか、みんな食べられるようになったとかっていうのは、
やっぱりそれは1970年代の石油ショック以降に、その今そのたまたまその日本人が主要作物にしてきた大豆が、やっぱり国際農産物になって値段が少し落ち着いてきた。で、大豆がやっぱり主要穀物になってきたということで、やっぱりそういったことが大きな原因ですね。
ということは、その時は何年だ
?1961 年に最初の認定入って、62年に私たちが認定したんです。
じゃあ入ってから7、8年は大変な思いですか？
7 年、8年以降です。いや、以上です。はい、まあ、その間にその日本の、伊藤忠とか片倉製紙が入れた養蚕もパラグアイの大きな産業になったんですよ。で、その養蚕も結構やはりそのパラグアイの農産物として盛んになったんですけども、そのやっぱり中国からその絹が入るようになって、日本の市場がどんどん狭くなってきたこともあって、それもやっぱり少しずつ社用産業になっていったと。
なるほど。
それからまたもう一つはその、養豚とか、あるいはその養鶏とかっていうのを目指した人たちもいるんですよね。やっぱりそれなりに暗中模索の時代の中で作られた、あるいはその飼われたその家畜もいるんですけども、必ずしもそれが大きな産業となって発展したことはないです。はい。
プラグアイの日系人口ってどのぐらいなんですか？
今7000人ぐらいですね。7000人ちょっとです。はい。
プラグアイ全体の人口が
700万人ぐらいです。
700万人。ということは、何パーセント
?0.1%
ぐらい。やっぱり 0.1% しかないわけですか。そうですね。はい。今の移住枠っていうのは一応プラグアイはあるんですよね。
そうですね。まあ、30年間で8万5000人の移住というのが移住協定でも結ばれたんですけど、未だにその8万5000人の枠は撤廃されてないみたいです。
ということはまだまだ7万何千人で入る余裕がある。まあ、
その枠の中で余裕はありますよね。はい。
ただ農業移住とかっていう
ふうに、いや、そういう決めつけはないですけども、最初はやっぱり農業移住を主導したみたいですね。
なるほど。
は
い。今別に例えば農業じゃなくても、
はい、
農家でも例えば仕受け人がいたりすれば、
そうですね。はい。
わけですね。
はい、可能です。
あと例えば何県の出身が多いとかあるんですか？
はい。パラグアイでは特に多いのは、岩手、高知を両拠点として、北海道、福岡、愛媛、そこら辺が多いですね。
あ、ブラジルではすごい、ね、沖縄の方とかがすごい多いんですけど、なんでパラグアイは？
まあ、その理由はちょっと分かりませんけれども、やっぱり沖縄の人は例えばボリビアでいうとね、沖縄移住し、あるいはアルゼンチンでも結構多いし、かなりその沖縄県人の活躍もあるんですけれども、パラグアイはイグアスに1個だけ今います。以前はですね、イグアスの 4,5 県の移住者がいたらしいんですけれども、ほとんども出てしまって、今は1人だけ、その私の知ってる範囲では移住者で定着してる人は、その息子さんが今残ってますけども、イグアスが1個だけです。
あ、そう。
はい。
で、今、まあ、園田、まあ、安郎さんはですね、旅行者なんかにはペンション園田で有名だと思うんですけど、安郎さんご自身の人生をちょっとかいつまんでというか教えていただきたいんですけど、まあ、11歳、12歳になるぐらいで来たわけですよね。
まあ、12歳で来て、10年間は、まあ、大した 手伝いにもならなかったんですけども、うん、兄貴の手伝いをして、まあ、親父たちを手伝って農業をやってたんですよね、まあ、その間に、まあ、青年部活動とかいろいろあって、うん、農業の仕事あんまり手が入らなくて、
うん、
でまあ22歳になった年に、
うん、
ジャイカの社長に誘われて、
うん、
ジャイカに入ってそれ以来38年間、
うん、
ジャイカにいたんですよね。
それはイグアス移住地のジャイカ。
いや、一番最初はピラポ移住地の事業所というのがありまして、そこで2年半ほどいて、
うん、
それから試験場の方に、
うん、
あ、まあ農事試験場に転勤になった時に、うん、そのまあ、現地採用制度っていうのがあって現地採用職員になって、
うん、
でまあそっちに移って、
うん、それでイグアス移住地に移動した。
いや、まだまだその10年間ほどピラポに行って、1985年にジャイカのやっぱりその、統廃合の問題で、
うん、
まあ一国一試験場ということでアルゼンチンにも2つ試験場があって、
うん、
ブラジルにもあったんですよ、
うんうん、
でパラガニも2つあったんですけども、うん、そのイグアスとピラポの試験場を統廃合してピラポの試験場がイグアスに来た時に、85年に私もイグアスに来たんで、それ以来ずっとイグアスです。
何歳ですか ?85 年って言ったら25
年
から
。25歳。
え ?25?85
年。35ですね。
35歳の時。もうちょっと結婚なさってた。
結婚して息子がもう6歳ぐらいになってたのかな、長男坊が。
結婚はラパスの方
で。いや、ピラポです。
あ、やっぱりピラポ。
はい。
ピラポ十字で、奥様はピラポの
子。いや。もともとピラポに第一人で入った移住者の娘なんですけれども、
うん、
1968年にイグアスに転出してきて、
うん、
でその、まあ、親父が私のことをすごい可愛がってたこともあって、
うん、
その後、だから、一緒になったんですよね。
じゃあ、奥様はもともとイグアスの出身で、
出身はもともとピラポなんですよ。
ピラポの出身で、
イグアスに移り来
て。後からたまたまイグアスに仕事で行くことになって、
いや、親父がこちらにほら、
お父様じゃ農事試験場の方
じゃなくて、うん、ピラポの農業をやってたやつを年を打って、うん、イグアスで来てイグアスで野菜作りとか養蚕をやって、やり始めたんです。
ああ、そうなんです
ね。で、そう、それでまあ女房はたまたま、まあ、イグアス一緒に来てたんですけど、うん、まあまあ、昔の腐れ縁でね、
うん、
結婚ということになったんですけど、まだ日本も来た時にまだ小さかったんですよ、イグアスに。
へ
ぇ、その後に、ラパスに、看護師として、向こうに行って、まあ、看護師で来てた時代に、まあ、結婚するようになって、まあ、85年に結婚しちゃったんですよね。あ、75年、ごめんなさい。
じゃあ、イグアスに移る10年前に、ピラポに生まれ出した時に、
はい、
農業を一緒にやったりしてたんですか？
いや、私も試験場にいたから。
そっか、試験場に入ったから。
そう
か、そっか、
うん、
じゃあずっとジャイカの試験場でずっと頑
張って。そうですね、約36年間。
何歳で、ね、退職された
の？60ですね。
あ、じゃあまだ2年前ですか？
そうですね、ちょうど今年も3年になりますけども、たまたまジャイカの試験場がもう閉鎖して、
うん、
日系農協中央会に移管されたんですよ。
うんうん、
それが3年前の60年で、
はいはい、
その閉鎖する2ヶ月前に私は定年でやります。
あ、
ま
あ、じゃあ本当に、そのが八代さんと共にジャイカがたまたま閉鎖
したんですか？たまたま、ね、そう重なっただけですね。
あ、
はい。
で、ペンソはじゃあその前で、今5年目っておっしゃってたんでしたっけ？
そうそう、その前から息子が始めたんですよ。私は全くペンションに、
うん、
関与してなくて、
うん、
私がもともと住んでた家を、
うん、
そのまあもう新しい家を作ったもんですけど、ほったらかしにして、女房を壊し始めたんですよ、
うん、
だから息子はちょっと待てって
、
うん、俺が使うからってことで、
うん、
まあ、ペンションを始めて、
うん、
で初めてパラグアイにそういった時代に、うん、バックパッカーの先がポツポツ入るようになって、
うん、
まあ、その人たちが利用することによって、
うん、
まあ、ペンションも成り立つし、
うん、
そしてまたペンションの利用する人たちも評価してもらって、
うん、
今現在になってます。
え、じゃあ、息子さんは今、一緒に住んでるんですか？
一緒に住んで、
うん、
そのペンションを経営してます。
結婚なさってるんですか？
そう、もう孫もいますしね。はい。
そうなんだ。じゃあもう、息子さんたちは、イグアス生まれ。
息子はピラフ生まれで、イグアスで小中高と出て、まあ、育ったのはイグアスですね。生まれはピラフ、長男は。で、次男と長女はイグアス生まれ。
皆さん、イグアス移住地にいらっしゃるんですか？
いや、長男と次男はイグアスにいて、娘はセゾファンカバレロという500キロほど離れた町で、商売というかお店やってます。
そうなんですか、ね、結婚な
さった時。いや、今彼氏が独立して、そのエステの製品を売ってるんですね。コスメティックの店をやってるんですけど、結構順調にいって、今3店舗持っていて、
すごいじゃないですか。
娘を手伝いに行ってます。
へー。あ、じゃあ、いや、ちょっと、安田さんはバイト若いうちに無茶いかに壊れて、ずっと、まあ、半分サラリーマンというか、そういう事務仕事の
人
だったわけですね。お父様とお母様というのは、
おふくろはもう私がジャイカに入る前に移住して6年目に亡くなりましたので、それから5年して親父がね、やっぱり男っていうのはね、連れが先に行っちゃうとすぐついていくんです。女性は逆で、連れが亡くなるとずーっと頑張って生きていく、それがやっぱりちゃんと、親父もやっぱりお風呂がなくなったらすぐに弱っちゃ
う。おいくつぐらいでお父様は？
親父はね、75ぐらいですから、お風呂はもう60ちょっと。
やっぱり農業なかったんですか、ピラコで？
農業しました。
最後はピラコですか？
そう、ピラコ。だから苦労はしてるんですよ、やっぱり。子供をね、南米に連れてきて、でまた、その日本ではもう、立派にね、農業やってたのに、もうパラグアイでまずゼロからスタート、原始林に入って山を切り開いて、これからって時にオクラもなりました。で、親父はね、もうやっぱりその、まだまだ、先も見えかけてもない時代にやっぱり亡くなった。
でも逆に、まあね、上の大きいお兄さんがいたんですけど、下の方の人とかっていうのは、下の方の、八郎さんは何番目ですか？八つ
子ぐらいでは9人で、男で8人兄弟の男の8番目。
下にも何人かいる？
いません。一番最後。
あ、八つ子さんが一番若いんですか？そう、そうなんだ、はい。じゃあ、まあ、そんな八つ子さんももう20歳は超えてたわけだから、まあまあ、お父さんたち苦労した。逆に言ったら、サンパウロにいるお兄さん、園田明則さんとかは、はい、お父さんとお母さんの住み目には会えなかった。
会ってないけども、兄貴はね、その日本のテレビ局がたまたまお袋の、その葬式で取材に行ってて、たまたまなんです、で、その葬式の取材したやつを、まあ、日本に、当然ね、日本で紹介しますから、で、それを兄貴が日本で新聞をちょうど読んでいて、南米の一条富士赤土に眠るっていう、ちょうどタイトルが見えて、自分は南米なもんだから赤土っていうのに目がついて、で、まあ、テレビを見ていたら、一番最初にクローズアップで映ったのが兄貴の顔だった。で、驚いてよく見たら、僕の葬式がずっとその放映されたっていうことで、全くの偶然です。
わざわざそのたまたまこう、なんていうか、その一郎夫人っていうのは、その園田さんのお母さん死ぬなんて分かんないから、テレビの取材、
もちろん取材班が入った時に組織やってたからね、そんな、
その取材班は本当は別の取材できた
んですか？できたんだと思いますよ。やってる時にたまたまその移住者の葬式があるっていうことで入ったんだと思います。
お母様は何で亡くなられたんですか？
急性腎炎。
じゃ本当に急に亡くなった
んですか？発病して3日目で亡くなりました。これはね、腎臓の上にジムっていうのがあって、それが人間の解毒作用するんですよね。で、それに、ちょっとしたそのバイ菌が入って、まあ、当時のことですから、まだ病院もその設備もしっかりしてなくて、まあ、今の時代だったらね、抗生物質も非常にいい抗生物質がありますから、お手はなかったんだと思うんですけど、結局もう全部胃液まで出すぐらい、で、足の裏からリンゲル打つぐらい。でもね、たまたま死ぬ時に、カトリックじゃなくて、キリスト教のプロテスタントを信仰していて、もともとうちの奥は浄土真宗をすごく熱烈な信者だったんですけども、 あまりにもその創生さんとの神父さんがすごく言うと人間的にも先行で尊敬できる人で、死ぬ時にその歌いつつ歩まんという賛美歌があって、歌いつつ歩まんこの世の旅路よという歌を歌いながら死んでいったんです。もう意識もなかったんですけども、それが私たちに対するその遺言というかな、私はこうやって亡くなっているけども決して不幸ではないんだよ、苦しんでないんだよというのを歌に託してくれたんです。それが喋れることもできなかった、意識不明だけど歌詞だけはしっかり覚えていて、兄貴が一緒に歌ったらしいんですよ。間違った時に違うって言ったらしい。それぐらいね、歌に対してはしっかりと賛美歌を覚えていって、それが私たちを救ってくれた。
なるほど、うん、例えば、まあ、もう時間もあれですので、
はい、
安室さんが例えば気に入ってきて、
はい、
これは大変だった、苦労したね、嫌だったなっていうことってありますか？
やはりね、それはすごくあったと思うんです。でもやはりその喉元すぎればなんとかですけども、そういった苦労が脳裏の片隅にかすかにかすんでいくぐらい、やはり今は充実したその親が許してくれたことに良かったなと思います。
なるほど、
はい、やっぱりそれしかないですね。ですから名前の通り苦労じゃなくて八郎ですので、はい、一歩手前で止まりました。
はい、ということで、ですね、今回、パラグアイの方に行って、安郎さんの方のインタビューしてきたんですが、実はですね、これは安郎さんの話を聞いたんですけど、場所場所でですね、3回に分けてインタビューが行われております。次、またですね、安郎さんのお話の続き、ちょっと聞いてみてください。
で、まあ、あそこの、イグアスの滝の名前を持ってきて、このイグアス入室ができたのが1960年。で、パラグアイも1936年の家に始まって、戦後を通じて、今、順番でいきますと、ラッコルメーナ。これは、あれだから、近い家で、これだいたい70個、80個の日系人が住んでいます。これが一番古い家ですね。それから、戦後に一番最初に1950年に、パラグアイ政府が作ったところに、ラッコルメーナからの、指導移民を入れて入った、その、差別移住区。ここはですね、やっぱりエンカーナションが苦労していて、20キロぐらい行って、そこから歩いて、道を切り開いていって、自分の土地を選んで、分けてもらって、そこに掘ったて小屋を建てて、建てるためにも資材も貸し家入れて、やったら道路もなかった。それが1年後にできた、その、スマフラムだかっていました。ファーム技術は日本政府が土地を購入して、基本インフラを整備して、道路とか橋とか、あるいはその学校とか病院とかそういったものを作って、始まった1955年の技術があるんですけども、それがパラグアイ一番最初にできた日本政府の活動です。ブラジルでいうと、富山の活動ですね、バカさんの活動ですけども、その後、その1960年に、うちの女房の愛人が団長室で出てきた、その1960年の8月2日にから第一人員として入った村上隆史さんで、それが日系社会で一番大きな移住室です。大体250個ぐらいの人が住んでます。で、それから1年後にできたこのイグアス移住室が大体200ちょっとの家族が今住んでいます。移住室の当初の面積でいうと、イグアスが8万7千ヘクタール、ピラポが8万5千ヘクタール、ちょっとピラポがちっちゃいんですけれども、今はイグアスはダムができて、1万7千ヘクタール水没して8万7千7ヘクタールしかない。多分、面積で言うと皆さんにピンとこないですよね。ちなみに、8万5千というのはどういうことかというと、山の線に乗ったことあるんですよ。東京に行って。ぐるっと回ったことないよね。ちなみに山手線にぐるっと乗った内側がこの移住地と思ってください。ちなみに、パラグアイの3分の2の人が、移住者の3分の2が農業をしてますけれども、約その3分の2、1000家族ぐらいの人が持っている、家族も含めて1000家族ね、1000家族の人が持っている土地面積は、まあ、移住地だけでも、日本の香川県、あるいは大阪府と同じぐらいの面積です。
で、移住地が今持っている人がいますので、それの約 1.5 倍と思ってもらっても結構です。ですから、橋本くんが頑張ってますけども、あそこと同じぐらいの面積をわずか1000家族ぐらいで先が持っているわけですね。それが日系社会であって、その日系社会が、例えば、農協に行っていろんな食材が売ってます。そういった食材に民間を持ち込んだ中で、豆腐を持ち込む、大豆を持ち込んだ、豆腐原料として、あるいは味噌原料として持ち込んだやつが、少しずつ日本人の手で作られていった当時は、ブラジルにも誰が作ってますね。パラワイにも当然ない。日本人が作ったやつが、1960年に初めて500トンの輸出量が統計に出てくるんですけども、日本人の農協が出したやつが一番最初の統計です。そしてそれはまあ少し作ってたんですけども、アメリカの品種だとかブラジルの品種、特に最初の頃はアメリカの品種しかなくて、いつ植えていいものか分かんなくて、収穫時期によって弾けてしまったりとかして、収穫量も少ない、弾けてまたさらに収穫なくなるような傾向があって、じゃあ、ブラジルも少しやっぱ研究始めたし、ブラジルにできた品種はね、一番先にできたパラワイに入った品種、サンタローサっていう品種があるんですけども、この品種を作ったのは、ケージの品種です、ブラジル。まあ、15歳してるかもしれないですけど、宮坂先生っていう、白尾さん、あの人を関係してます。すごい人なんだ、宮坂さんはね。まず、あ、人間はね、仏さんみたいな、宮坂さん。まあ、そういう人が、その関わった大事があったんですけども、そのうちには、我々にも、日本の、ね、皆さんの税金で、今日、技術協会であったセンターができて、そこで、大豆の品種作りましょうっていうのがあって、オーロラが来たんです。で、まあ、今はもう遺伝子組み換えが非常に盛んなんですけれども、遺伝子組み換えが、その遺伝子、農協で作られたやつが、岐阜県に輸出されて、岐阜県のギアリングって、農協が、ね、会社が買って、今、販売してるんですけれども、前、その、3月11日にあった、東北地方の大震災の被災地にこのイグアス移住地から100トン数トンの大豆が送られてそのギャリングさんたちが協力して日本の国家が協力して東北にして100万兆以上の豆腐になって一個一個の被災者に届けられた。これが心一つのというプロジェクトになってそしてその豆腐がその支援物資としてこのイグアス移住地から届けられたんですね。ですから、まあ、日本という国は、海外で非常に遠い、離れている国だというふうに、日本は思います。でも、在外に住んでいる人たちは逆なんです。日本はふるさとであって、日本が何かあったときには、そういうふうに応援しようと。ブラジルなんかすごいね、金額は、びっくりに集まって送られてるんですね。ハワイでも、本当に食いや食わずの困る人たちが、街でお金を集めて日本に送っている。それは何か日系人もない人たちです。それはやっぱり日本人が何十年もその国で生活しているところに立つと、友達関係、信頼関係を築いている一つの裏付けなんです。それから私のように、日本の国が国籍法をね、前提して、形になった1961年生まれ、昭和61年以降に生まれた人は、形になった戸籍をどちらかに決めてくださいとアホな、私から言うと本当にアホな法律を作った。でも皆さんたちは日本にいた時はまず知らない。でもこれから変えてほしいのは、そういうことを変えることによって、在外に270万人日系がいるんです。徳島県は県であっても86万しかいないんです。その3倍以上の人が在外にいる。ブラジル150万人日系社会で言われている人がいるのに、日本の県の2つの県ぐらいがいるのに、もう少しそういったところを考え直して、国籍法の問題も見習ってほしい。私、日本のね、南に日本新聞社に行っても話をしない。いろんなところでも話すんだけど、まだピンとこない。で、私が何を言いたいかというと、日本の国は、日本という国は、やっぱりその、世界的に見ても非常に基盤が厳しいですよね。で、政治家が、政治の理念を持ってないから、ポリシーを持ってないから、ただの政治やから。だから、ね、もし本当に思うんだったら、日本はね、大豆の使う量っていうのはどれぐらい考えたことあります。豆腐だとか納豆だとか味噌だとかに450万トン使うんです、年間。 日本はどれぐらい生産してると思います？国内生産。わずか 6% の輸入5万トンしか減ってないんです。95% は輸入品だ。もしそれができなかったら皆さんも味噌醤油を食べてなくなる。そして、今、食料品の多くを中国に移動しています。でも中国はどういう国ですか？あなたたちが求める安心の、まず安心で入れるものが、中国という国は非常に気まぐれだから、売らないよと思ったら、次に来る安定、そして安全に入ってこない。そういう世界なんです。じゃあパラグアイのね、今作られている大豆は700万トンです。から800、今年800万トンになるでしょ。それと日本が必要としている約倍の大豆があるわけです。パラグアイだけを捉えても、日本との貿易で大豆が十分供給できるという状況があるんですよね。しかも、日本人が非常に信頼をされているということで、私の日本語と同じように、うちの息子も、おいっ子も、友達も喋れる。ということは、そういう貿易が日本語でできる。こういうのくださいよ、こういうものくださいよ、全部それに合う、信頼のおけるものを日本人が作ったら、皆さんも信頼して買えるわけでしょ。だけど、それも日本政府のそういったことだとか、例えば買う人が、日本で買う人から粒がちっちゃいから割れてるからって言って、早急をつけたんです。で、私がね、去年の3月から6月に日本に帰ったのは、その農業局で11月にお通し変わった後に、自分の脳が、ね、正常に働いているかどうかっていうのは、こねてわかんない。出ないとわかんない。自分で判断できない。だから、認知症っていうのがあって、僕たちに漏れ飯食ってないとか言うんだけど、やっぱりそれが自分にも考えられるし、可能性もあるから、どういうその脳が働いているかわかんない。いろいろ考えた中で、今まで非常に障害になってきた早急の問題が解決することが一発で見つかった。ひらめいて。あ、これがあるんじゃないか。そしたらね、日本から今言われている、その、品質の問題と一切なくなるってことがあって、誰にも言わない女房にはちょっと日本に行ってくれよ。日本に行って、その今日本が非常にこういうね、つまんないことで、貿易も出してないと。で、パラグアイにいろんなものがあるから、ぜひ繋げたいってことで、2010年でもちょっと話をかけていて、具体的な考えができたものですが、日本に行って、日本のね、東京、池袋、青山、それから、千葉県では、松戸市の、松戸市業の理事長をしている、あそこに大きな万世食品という食品会社がある、そこの会長さんとコンタクトを取って、それに東京の人たちが来て、話を私がしたら、1時間半ぐらいね、その貿易の話をしたら、大豆の戦いの大豆、そしてその貿易の中で、その品質というのはどういう形で付けられて、生産者がどういうね、やっぱり、その大変な目に遭っているかという話をしたら、一人も一言も話す。一時間半経って、私の後ね、反響も、すごく聞いてたから分かったと思ったんで帰ったんです。そしたら、中継ぎしてくれた日本の宝石商をやってる人で、その人からメールが入って、今日は非常にもう、いい話を聞いた。皆さんが満足してくれました。だから、ぜひパラグアイに行きたいという、みんなが言ってくれて、じゃあ来てくれた私がね、アテンドしましょう。で、パラグアイと、攻撃しましょうって話を作ったんですけども、その後やっぱり、胃がおかしい、もう年寄りばっかりだから、胃がおかしくなったのと、その、糖尿と胆石で、ちょっと来れなくて、で、私がね、お二人迎えに行く前にメールが入って、ぜひ取引会社来た時には、パラグアイの収穫時期なんです。収穫時期では遅いです。巻き付けするときに全部契約します。私それも言ったのね、買うんだったら今行かないと買えないですよ。で、私に買いたいって言ったから、無理です。しかもね、今はね、非遺伝子組み換え大豆ってそんなに少なくない。で、福井君が硬くなる。一回生の福井君が一人だけ言われて、遺伝子組み換えを一本も植えないで、非遺伝子作ってますけども、もう限界だ。一つはね、非遺伝子組み換えがほとんども中心になっているものですから、やっぱりその、非遺伝子組み換えにおける、社会における、いろんな緊急が必要なんです。で、遺伝子組み換えは、もう、ママ子になっちゃって、研究を進まなかったために、生産性も半分ぐらいなんです。 そして管理費ももっとかかります。で一級二級とか等級つけちゃうから値段の差もできます。農家にとっていいことは少なくなって、なんとかしようというそういった非常に一生懸命頑張っている人たちのもう気持ちがね、若干沈みがちかな、もう限界だな。だからできればね、まあ、あんたたち日本に帰るわけだから、私が絶対のこと一つでも、まあ、本当に言うと社会に影響のある形で話してほしいんですけれども、でも、小さい声でもいいか作っていかないと、将来、私は日本の食料っていうのは全て中国に移動します。中国の大豆は輸出すら一つもあります。でも、中国が買った大豆を日本から買わざるを得ない。というのは、2010年にアルゼンチンの港を中国が閉めて、買い占めて、日本政府が買って出そうと言ってもアルゼンチンが出せない。出すためにはお金払わない。パラグアイにも来たんですよね。でもパラグアイはまだ来てませんけれども、そういったところに目をつけないと将来的には、まず首根っこから全部抑えられる。まあ、これはいずれも関係ないんですけど、そういった方で日本人がいかに貢献したか。野菜についても、私たちが来た頃には、ほとんど野菜がなかった。もう、うさぎにあるような、レタスではない、シャというようなね。それから、人参、ネギ、玉ねぎ、それから、キャベツ、それと、カレー、それぐらいがパラグアイの野菜だったんです。でパラグアイ人は野菜を持ってないけれども、ビタミン C をどうやって補給しているんだろうかということで、慶応大学が50年ほど前に来て研究をしたら、パラグアイ人は非常に悪夢は混ぜちゃうのです。ということで、混ぜちゃで供給するビタミン C で補っているだけのものなんですね。まあ、そういうことがあって、野菜にする大事ですけど、日本人が果たした貢献というのはすごいです。
はい。ですね、今のお話は、安郎さんとですね、実はイグアス重視にある、資料館の方に行った時に、お話をしてくれたのをですね、収録させてもらいました。そして最後にですね、イタイプ発電所でインタビューした後にですね、インタビュー終わった後にまたちょっと話をしたところが、非常にいいお話だったので、わずかですが、3分続けてお聞きください。
まあね、本当移住者一人一人が大変な苦労してるし、私がね特に苦労したってことじゃなくて、みんな同じ環境同じ境遇ですから、みんながやっぱり苦労してても苦労と感じてないんですよ。それはやっぱり大変だったんです。間違いなくね、食べるものもないお金もない、でもやっぱり同じ苦労を隣近所をしてるわけですから、それを言ったって始まんないし、同じようなやっぱり境遇ですから感じないんです。
なるほど。
ですから教育もね、私たちの時代だとスペイン語も教育レベルも低いレベルの先生が来ている中で、その日本語教育もない、そういった中で育ってますけども、やっぱりそれをその意識しては、もうあまりその意識しなくても住む環境にいましたからね、多分
もう
物がない、みんなが同じように苦労してますから、自分より苦労してる人も当然いるわけですよ。それを見れば、もうなんとか、心もね、和むっていうか、それもありますね。ですから、本当大変だと思います。でも、それは今になって、やっぱり、今を振り返ってみると、よかったな、やっぱりパラグアイの中で自分の、生きに来た証が、やっぱり先ほどのイタプに来ても、イタプの人たちもすごい友達関係ができる、イミグレーションにも友達がたくさんいる、税関でも何も言わない通してくる、これはね、私たちがやっぱり生きてきた、あれ、ラコルメの人たちが築いてきた財産だと思うんですよね。決して私たちがだけで作ったんじゃなくて、やっぱり80年前にいる人たちがパラグアイ人に信頼されたものが今生きてる一つの遺産だと思います。
そうです。例えばブラジルだったらカサドマリーニってあるんですけど、はい、パラグアイは何人とかそういう船の名前あるんですか？
ではないですね。ラクルメの人たちの移民がやっぱり本当にこのパラグアイに移住者であって、 私バックパッカーでクレスの人も言うんですけども、うん、旅の恥、サジを貸しするという言葉はあるけども、パラワイだけではやらないでくれと、うん、それは1936年に移住したこれまでの人たちが戦争を体験しながら築いてきて、それが今の日本人の評価につながってるんだから、それだけやらないでくださいよというのが私の彼らのお願いです。はい、
なんかじゃあここは第1回移民船みたいなものはなかった、特別にはなかった、
いやあったんですけども、やっぱ1936年の5月15日が彼らが入った、うん、その第1回移民なんですけども、それは何年の移民ということじゃなくて、ラクロメな移民ということで表現しています
。ああ、そうなんです。船の名前は使ってないわけです。
使ってません。はい。カスソマルってそういうのはない
です。ないんですね。
はい。
勉強になりました。
いえいえ。
じゃあ、ありがとうございます。
はい。
はい。というわけで、ちょっと、話が、3つに分かれてはいるんですけども、うん、トータル的にすごく私はパラグアイの、なんていうのかな、移民のお話とか、シアクローさんの人生とかいろいろ聞けて、初めてね、パラグアイも私は行ったんですよ。
あ、初めてだった
の？初めてだったの。意外な、
ね。
そう、で、すごく勉強になって。うん、でもまだお話を聞いて、このね、ぜひね、ラパスとかね、いろいろ、ほんとまだまだね。
いろいろね、まだ分からない。世界がいっぱいありますね。
いっぱいあるなーっていうことを思いました。まだ、実はですね、パラグアイの方で、他に2つぐらいインタビューしてきてますので、うん、また順次、なるべく早い時にね、やりたいなと思います。
そうですね。
はい。